代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は自民党相模原稲垣実、民進市民臼井隆彦、公明党栄博明、殺走鈴木浩知、日本共産党田所健太郎です。2年連続待機児童ゼロ、要因と今後の対策は。本市は2年連続で保育所待機児童数がゼロになり、希望する保育所などの保留児童数も昨年より81人減少したが、これまで行ってきた具体的な取り組みは。
昨年度は相模大野や橋本駅周辺など利用申し込みの多い地域への認可保育所の新設や、認定保育室から認可保育所への移行促進、小規模保育事業など地域型保育事業の開設により、当初の予定を上回る1060人の定員増を図った。またすくすく保育アテンダントを各区に3人配置し、保育サービスに対する相談支援や保育所などの利用が保留となっている保護者に対して、利用可能な認可保育所や認定保育室の案内を行うなど、きめ細やかな支援に取り組んできた。
駅周辺などの重点整備の取り組み状況と、小規模保育など地域型保育事業所を卒園した児童の対応状況は。また、潜在的待機児童の現状と今後の対策は。
利用申し込みの多い相模大野や橋本駅周辺などへの保育所の整備については、賃貸物件の活用促進などにより受け入れ枠の拡大を図った。また地域型保育事業所の卒園児への対応については、市が連携先の施設を紹介するなどの支援を行った結果、引き続き保育を希望するすべての児童の受け入れ先を確保した。保留児童数については、認定保育室などに入所している児童や特定の保育所のみを希望している児童などで446人である。引き続き受け入れ枠の拡大や相談体制のさらなる充実などの支援により、保留児童の減少に努めていきたいと考えている。
国は緊急対策として、国が定める最低基準を上回る保育は基準まで下げて子どもを受け入れるよう全国227自治体に通知しているが、本市の対応は。
本市では保育の質の確保を図るため、国の定める面積基準を上回る基準を設けている。この度国が待機児童の解消に向け示した、国の基準を上回る部分を活用した児童の受け入れなどは、保育士の負担の増大や保育の質の低下を招くことがないよう、保育現場の意見なども聞きながら慎重に検討していきたいと考えている。
児童虐待など相談の増加、要因と対策は。児童相談所に通所していた男子中学生が自殺を図り死亡した事案があったが、今回の児童相談所の対応について市長の見解は。
大変痛ましくあってはならないことであり、セーフティーネットである児童相談所において命を救えなかったことを大変残念に思っている。
今回の事案にかかる検証の進捗状況は。
外部の有識者による専門的な見地から検証を行うため、本年4月に社会福祉審議会の児童福祉専門分科会の児童虐待検証部会に諮問し、8月中の答申を目途に関係者のヒアリングを実施するなど、検証を進めていただいているところである。
本市における 平成27年度の児童虐待などの相談件数は前年度比で 11.4% 増えているが、その要因をどう分析しているか。
相談件数の増加については、平成27年7月から児童相談所全国共通ダイヤルの3桁化が開始され、より通告しやすい環境が整ったことや、夫婦間の DV の影響による子どもへの心理的虐待を理由とした警察からの通告の増加が主な要因と考えている。
相談件数の増加や複雑困難なケースに対してどのような対策を講じているのか。
本市としては本年4月から児童相談所の職員を1名増員するなど、初動体制の強化を図った。また、外部講師による専門的・技術的な助言指導を受けるスーパーバイズ研修を計画的に実施するほか、国が実施する児童福祉士や児童心理士の専門研修への派遣などにより、人材育成に努めているところである。今後についても、児童福祉法の改正を踏まえ、専門職の体制を強化するとともに、神奈川県や横浜市、川崎市との人事交流を検討するなど、職員のさらなる資質向上を図っていきたいと考えている。
熊本地震被災地への支援と関心ブレーカーへの助成は、熊本地震では本市からも積極的に物的・人的支援などが行われたと承知しているが、これまでの支援の状況と今後の取り組みは？
大規模災害に伴う支援については、平成25年12月に策定した広域大規模災害時における指定都市市長会行動計画に基づく対応を中心に取り組んできた。具体的には、熊本市に対してアルファ化米や紙おむつなどの救援物資を速やかに送るとともに、被災者の健康支援や避難所運営支援、建物被害認定調査などのため、熊本市や益城町へこれまで200名以上の職員を派遣している。また、被災地への募金や見舞金の贈呈、ボランティアへの情報提供などを積極的に行ってきた。今後についても、災害廃棄物の収集運搬の支援など、必要な被災地支援に取り組んでいきたいと考えている。
停電復旧後の通電による電気火災を防止し、市民の命を守るため、関心ブレーカーの設置に対する助成が必要と考えるが、見解は？
本市では通電火災対策として、大規模地震発生時に電気のブレーカーを切るよう市民への周知に努めている。関心ブレーカーは通電火災対策として有効なものと認識しているが、国の報告書では関心ブレーカーの認知度が低いことが課題とされていることから、市民への周知が重要であると考えており、市ホームページや本年3月に全国配布した防災ガイドブックに掲載するなど、さらなる啓発に努めている。なお、一部の自治体において、関心ブレーカーの助成をモデル的に実施している事例などがあることは承知しているが、国では引き続き課題の整理や普及に向けた手法の検討に努めるとのことであり、今後はこうした国の動向などに注視しながら、本市における補助制度の在り方などについて検討していきたいと思っている。
介護の就労意識調査、結果と人材確保策は、相模原市介護職員等に対する就労意識調査の結果が公表されたが、その概要は？
この調査は昨年度、本市において初めて実施した調査であり、 市内の事業所に勤務する職員1282人から回答をいただいた。調査結果の概要だが、介護職員としての通算経験年数は5年以上10年未満が最も多い一方、現在の職場での勤続年数は1年以上3年未満が最も多い状況であり、職場への定着が課題となっている。仕事への満足度については、職場の人間関係が良好である、仕事へのやりがいを感じているなどの意見が多く、介護職員としての継続意向が高くなっているが、一方、人手が不足していることや給与面の改善、介護職のイメージアップなどが必要であるとの意見が多い状況となっている。
就労意識調査の結果を踏まえた本市の介護人材の確保・離職防止に向けた取り組みは？
本市では介護人材の確保・定着を図るため、介護職員の資格取得や介護職場のイメージアップ事業などに対する支援を行っているところである。今後については、市高齢者福祉施設協議会などと連携し、就職相談会を開催するほか、介護職員が仕事への意欲や誇りを持ち続けていただけるよう、新たな表彰制度や介護職員同士が交流できる場の設定、中高生に向けた介護の仕事における魅力の発信などの事業を検討しているところである。
介護職員を増員することは重要な課題であり、そのためにも給与の助成を行う必要があると考えるが、見解は？
国において昨年度から月額平均1万2000円の処遇改善加算が行われたことに加え、今般月額平均1万円相当の改善を行うことが閣議決定されたところである。本市としては、さらに介護職員の確保に向けた処遇改善につながる措置が講じられるよう、指定都市市長会などを通じ、国に対して積極的に働きかけていきたいと考えている。
民生委員担い手不足・欠員解消への取り組みは、本市における民生委員の定数配置の基本的な考え方は？
区域担当民生委員は、おおむね400世帯に1人を基本とし、主任児童委員は各地区の民生委員・児童委員協議会ごとに2人から3人としているが、民生委員の定数が多い地区は状況に応じ4人配置としている。
民生委員の欠員状況は？
本年6月1日現在において定数916人に対し16人の欠員が生じている。
欠員が生じている原因は？また欠員の解消に向けた取り組みは？
欠員の背景には、対象者が抱える問題の複雑化や活動記録などの事務作業の負担感のほか、定年後も働く人が増えていることなどによるなり手不足があると認識をしている。このため、民生委員活動の理解を深める広報活動の強化や民生委員協力員制度の導入などにより、活動しやすい環境づくりなどに取り組んでいく。
民生委員協力員の現在の委嘱状況と活動内容は？
本年6月1日現在、20人の方に委嘱している。活動内容は、見守りが必要な世帯へ民生委員と同行訪問することや、地域福祉に関する活動への協力などが主なもので、月平均7日程度の活動を行っていただいている。
ロボット導入支援など本市の経済施策は、過去5年間における 相模原産業集積促進方策ステップ50を活用して誘致した企業による税収の増加額は、
平成23年度から27年度までに認定した企業27社のうち、創業を開始し認定工場にかかる事業に関して平成27年度までに市税が課税された企業は7社であり、この固定資産税、都市計画税、事業所税などの税収増加額の累計額はおよそ3300万円である。
現在の経済情勢を踏まえ、本市の経済施策をどのように展開していこうと考えているのか。
本年度スタートした相模原産業振興ビジョン2025に定めた4つの戦略に基づき、新たな時代を見据えた先進的な経済施策にチャレンジするとともに、国の地方創生交付金を活用し、産業用ロボットの導入支援を実施するなど、国の動向や社会経済情勢の変化に的確に対応していきたい。
本市における今後のロボット導入支援の取り組みは、
地域経済を支える企業の生産性向上による競争力強化と、作業環境の改善による雇用の確保を実現するため、本市としては相模原ロボット導入支援センターを中心として、ロボットを扱う人材や関連事業者の育成など、将来を見据えたロボット導入支援をさらに進めていく。